どうも、アストミシンゴです。アニメロサマーライブ2021見た後特集です。いやー、やっと、これを収録することができました。思い返せば初めて、このアニメロサマーライブの話を熱文字でしたのが2014年。その時はね、なんか見る前特集とかそんなんじゃなかったですね。なんかアニメロサマーライブっていうライブがあるんですよっていう説明から入ってみたいな感じだったんですけど、その次の年からなんかね、恒例にさせてもらってね、なんか見る前特集と見た後特集っていうのをそれぞれ別でやったりしてね、一回ね、深夜でたくさんのお客さんの前でね、見る前特集やらせてもらったこともあったりしましたけども、ね、まあ去年もですね、見る前特集、収録しましたが、去年はやっぱ状況が違いまして、見る前特集収録したのが、確か6月に入ってからなんですね。2020年6月に入ってからだったんですけども、2020年の5月の終わりぐらいに、アニメロサマーライブ2020は、まあ、現在の状況を鑑みて、来年に延期になりましたっていう発表があった後だったので、まあ、その去年の見る前特集はもう延期が決まった後の収録だったんですね。だから、アニメロサマーライブ2020には、こういう方々が出演予定だったんですよっていう話がね、あ、この人がいるってことはこの曲聴けたのか、あの曲聴けたのかとか、うわ、こんな人出るんだ、もうこの機会逃したらもう歌聴けないかもなとか、まあいろいろ、まあその妄想を含みつつの、まあちょっとね、あ、残念だなみたいな雰囲気が漂っちゃっててね、まあでも来年もきっと開催されることを願おうってことでね、なるべく楽しく収録しましたけども、で、まああそこから1年経って、まあ国内の状況はあまり良くなってるとは言えない状況で、まあ、この1年延期されたアニメロサマーライブ、果たして、開催されるのかって心配してたんですが、なんとか開催されましたね。いや、良かったです。もうニュースではね、もうどこかしらの夏フェスがうんぬんで感染拡大しないかとか言われてね、もうなんか音楽イベントそのものが叩かれる対象みたいな感じになってね、すごいなんかちょっと風向きは怪しかったんですけども、今回万全の、まさに安心安全の、対策を講じて、開催されていましたということで、今回僕も、3日間、行ってきましたので、そのお話を、しようかと思いますがですね、僕のツイッターを見た方はもしかしたら気づいてるかもしれないんですけど、僕実は3日間中2日間ほとんど見れてないんですよね。本当お仕事が重なったりとかで、マジで1時間しか見れてないとか、あともう途中から行くとかして、もうなんとかその全通っていう事実だけを守ろうとして、なんかね、もう無理やりなスケジュールで見に行ってたんですね。本当に少しでも見れればいいなっていう感じで。なんで僕はアニメのサマーライブ見に行くときは、大体そのアーティストの方の MC とかを聞いたりするのが好きだったりするので、その MC っていうのほとんど聞けてないんですよね。なんかこう、ね、公式ツイッターで、セットリストをツイートしてくれてるので、まあ、そのセットリストで、まあ、こういう曲が歌われましたっていう事実が手元にあるだけで、まあ実際には見れてないので、今回はですね、事前に、熱文字のリスナーさんからいただいている、結構、詳細が書かれたメールがありまして、それを読みながら、まあ一緒に解雇していこうかなと。 で、メール読みながらちょっと思い出したことがあったら、喋ったりしつつっていう感じで、今日は進行していこうかなと、思ってます。まずはですね、毎回恒例だとは思うんですけども、アニメロサマーライブって当たり前に言ってるけど、それ何って思ってる人のために一応説明しますが、アニメロサマーライブというのはですね、毎年8月の末くらいに、埼玉スーパーアリーナという場所で、3日間にわたって、開催されている、アニメソング国内最大の、ライブイベントっていう感じですかね。3日間それぞれ別々のアーティストが出演していまして、1日、5時間前後ぐらいの、結構長時間にわたったイベントでございます。例年ですと、1日2万7千人で、3日間合計で延べ8万1000人の来場があるぐらいのイベントなんですが、今回はまあね、このこういう状況ですから、あのすっごい広い埼玉スーパーアリーナに、5000人という人数で開催されました。この5000人っていうのが、だからあれですよ、アニメロサマーライブが、第1回開催2005年の時に代々木第一体育館っていうね、あの場所なんですけども、その時よりも少ない人数だから、アニサマ史上初の規模での開催っていうですね、ちょっと想像ができない状態だったんですね。ちょっと僕もイメージわからなかったんですけど、実際に行ってみたら、まあ、何でしょう、会場の本当前半分だけお客さん入ってるみたいな、そういう状況でしたね。でね、スッカスカにはもちろん見えないんですが、まあ、真後ろを見たらもちろん潰してる席がバーって広がってるので、まあ来年はね、この席にもやっぱ人がいっぱいいて、まあいつもみたいにね、2万人以上お客さんが入ってる状態で見たいなっていう気持ちはもちろんあります。でですね、例年ですと、埼玉スーパーアリーナの外に欅広場っていう広場があって、そこに、特設ステージが組まれて、まあ無料で見れる、ライブイベントだったり、その一般の方のそのカラオケイベントだったりとか、そういうのが見れたりとかして、その周りに、屋台が出てたりとかでね、あの腹ごしらえもできるっていうね、もうまさにそのお祭りっていう感じだったんですけども、今年はその感染症対策の観点から、全く何もない欅広場っていうのをすごい久々に見まして、あ、ここってこんな静かだったんだみたいな感じでしたね。で、あとあれですね、グッズの物販もそうですね、あの事前に、入場整理券かなの申し込みが必要ということで、でしかもその入場整理券も、1時間ずつに区切っての配布にあって、それを事前に応募して、何時集合っていう時間に集まってくださいっていう形で、なるべくたくさんの人が一度に集まらないように、するっていう対策を講じてグッズ販売もされていました。僕も、初日かな、初日朝10時の、グッズ整理券、取ってグッズ買ったはいいものの、なんかいつものスケジューリングで動こうとしてたんですね。だから欅広場で何かイベントがあるから、そういえば朝早くから行ってたけど、今年何もないってことは、こっから開演時間の16時まで何して過ごすかっていうのがやっぱちょっと考えてなかったですね。もうずっとあのコクーンシティっていう近くにあるショッピングモールをただうろうろするっていう時間の潰し方をしてましたね。まあその自分の話はね、この辺にしまして、まあ結構長いこと喋っちゃいましたけど、ね、アニサマは今回その安心安全な開催を、行ってまして、いつも入り口で、あの入場者全員にね、あの、フライヤーを配ってるんですよ。フライヤーっていうのはね、その、出演してるアーティストの方のまあお知らせが書かれたまあチラシみたいなもんですね。CD だったり、ライブがあったりみたいな。そういうのがまあ、何枚か入ったものが、が袋に入って、渡されるっていうのが、毎年あるんですけども、それと一緒に、除菌シートをいただきました。これ3日間行ったので、今うちに除菌シートが3セットあります。今めちゃくちゃ清潔なんですね。もうここまで気配ってたんですよ、アニメのサマーライブは。なんならさっき言い忘れてましたけど、ライブの公式グッズの中にクレベリンがありますからね。 これは今でも買えるのか分かんないですけど、まあ、ちょっとコームスキホームページでちょっと確認してみてください。はい、そのアニメのサマーライブですね、今年は、いろんな、トラブルがありながらも、変わらず3日間開催されました。一応出演したアーティストの方々をですね、まあ、軽くですが読み上げていきますと、アイドルマスターナムコプロオールスターズ、アイリス、アオイエイル、アスカ、石原香織、大橋彩香、岡崎体育、岸田教団&ジ・アケボシロケッツ、スキマスイッチ、スピラスピカ、高橋陽子、ダイアローグ、富田美優、西川貴教、ハッピーアラウンド、ピーキーピーキー、フォトンメイデン、モツ、ファナの佐藤純一さん、そしてピアニート公爵、ワニさんってなってます。このワニさんに関しては後で説明します。そして2日目が、アサカ、アルゴナビス、ジャイロアクシア、アンジェラ、井口ゆか、大石正義、大黒巻、紀藤あかり、グランロデオ、栗林みなみ、鈴木愛菜、鈴木愛理、鈴木正幸、スターライトくくぐみ、遠山奈緒、トライセイル、はるか、富永富井博明、ダイナゼノン、ね。3日目が、アサルトリリー一つ柳隊、天宮空、伊藤美久、内田真彩、くすのきともり、商売ロック、鈴木好み、鈴木みのり、トゥルー、中村修吾、ファナ、スーパーチョロゴンズ、早見沙織、森口博子、レイズは睡蓮、レオナ、ナオト、坂井美希夫、ヒーラーガールズ、大石正義となっております。もともと出演予定だった、方々プラス、シークレットで登場した方の名前も入っております。さて、ではここで熱文字のリスナーの方からいただいた、メールを読みながら、いきますね。熱文字ネームクールミントさんですね。はい、熱文字編集部の皆さんこんにちは。先日行われたアニメロサマーライブ2021カラーズの1日目と2日目に参加してきたので、全体的な感想と個人的に気になったアーティストの感想を報告しますと。今回は新型コロナウイルス感染対策として約5000人という少ない観客、そして声を出せないという状況で行われました。その中でも楽しいライブになったのはこういう状況でも開催することを決断してくださった、アニサマスタッフさんのおかげです。本当にありがとうございます。ただ一つ不満を言わせてもらうと、もともと去年延期が決まった際に、アニサマ2020のチケットをそのまま持っていれば、順延開催の、2021年公演もそのまま使えるという話だったんですが、直前になって、今チケットを持ってる全員が、入るってことが叶いそうにないので再抽選を行いましたと。この点に関しては少し残念でしたと。ギリギリまで、全員が入れるように調整を行った結果こうなってしまったのだとは思いますが、地方から来ようと思っていたこともいらっしゃると思うので、もう少し早めに例えば、2021年3月の出演者発表のタイミングで再抽選するという決断を行ってもよかったのではないでしょうかと、書かれてますね。まあ、僕もね、実は、チケット3日間持ってたうちの2日間が抽選外れましてね、8月中はその残りの2日間のチケットを探すのに血眼になってスマホをずっと見てましてね。いや、結構でもやっぱね大変でしたね。 27,000 もともと入れようとしてたうちの 5,000 ですからね、チケットの倍率も多分相当なもんだったと思いますね。もちろんこの状況なんでね、現地参加を諦めてね、チケットを手放した方ももちろんいらっしゃるんでしょうけども、はい。さてここからはライブ本編の感想です。5000人ということなので埼玉スーパーアリーナの、前半分のアリーナ席とスタンド席しか使われておらず、いつもは設置されているメインステージ中央から伸びる花道、そしてその先のセンターステージがありませんでした。そうですね、なんかステージの形がいつもと違いましたね。なんかなんて言うんでしょう、メインステージっていう、まあ、真正面、客席から見て真正面にあるすごい広いステージ、横長に広いステージと、 その中央から客席側にちょっと20メートルぐらい通路が伸びてて、まあ、また真ん中にちょっと大きめの、ステージがあって、なんかアルファベットの T 字型に、ステージがあるみたいな、毎年そんな感じだったんですけども、今年はその真ん中から伸びてくる通路が全くなくってね、メインステージと、あと客席のど真ん中にポツンと離れ小島みたいになんかステージがあるみたいな、結構珍しい形でしたね。はい、そんないつもとは違う状況の中、1日目は計42曲ありました。いやー、でも曲数多いな、改めて聞くと。はい、セットリストは、公式ホームページを見ていただければわかると思うので、個人的に気になったところを何組かピックアップします。まず1日目スキマスイッチ、兄様に来るわけがないと思ってたアーティストがついに登場。2020年が延期になった時、正直来年は来ないんだろうなと思ってました。ごめんなさい。それにしても それにしても全力少年の会場の盛り上がり方、エグかったですね。 MC も上手いですし、個人的な1日目 MVP を挙げるとするとスキマスイッチ だなと思いました。そうですね、まあ、今でもちょっとにわかには信じがたいんですが、スキマスイッチが来たんですよ。もう誰もが知ってる全力少年ももちろん歌いましたね。オールアウトっていうアニメの主題歌だった、あれですね、多分奥田民生さんがねリアレンジしたバージョンだったと思うんですけども、もうなんか涙が止まりませんでしたね。それ以外の2曲もね、ハガレンとドラえもんでしょ、あれすごいいい感じでしたね。まあ、MC もねもちろん面白かったですよ。今日いらっしゃってる中でスキマスイッチ生で初めて見た、ライブステージ初めて見たっていう方っつって、結構な人数手上がって、ちょっとショックですねみたいな話とかしてね、結構僕たち長いことやってるんですけどねみたいなね、まあ、そういう MC もありつつですよ。やっぱプロだなと思いました、あそこの盛り上げ方がね。はい、そして、これ多分出演順的にはこのスキマスイッチの次が、ナムコプロオールスターズだったんですよね。そのナムコプロに関してもクールミンドさんが、松崎住職のお嫁さんである三浦あずささんがスクリーン上に登場していました。かっこ中の人は出演されていなかったと思います。小生はアイマスは全然詳しくないのですが、アイマスの P だったら嬉しい瀬戸りだったのではないでしょうか。そうですね、まずですね、その前回2019年の、兄様にですねシークレットで如月千早が、出演しまして、まあ、青い鳥というね名曲を、これまたね、あの青い鳥の弾いてみた動画で知られてるピアニート公爵っていう方ですね、まあ、プロのピアニストの方ですけどの演奏で、ね、前回披露したんですけども、で、まあ、2020年に、アイドルマスターが15周年を迎えるということで、まあ、2020年もねナムコプロオールスターズ、出演予定で、まあ、おそらく15周年に即した曲を披露するんだったんだと思うんですが、まあ、延期になっちゃって、でもやっぱりこの兄様と、アイマスの歴史っていうのは結構近いものがあるので、この兄様でどうしてもそのアイマス15周年の感謝の気持ちを、いつか、歌いに来るっていう約束を果たしに来るという意図のもと、1曲目にですねいきなり如月千早の約束が披露されました。しかもあれですよ、あのアニメの終盤でね、あの千早ちゃんがあの声が出なくなるってハプニングがあった時のあの回の映像をちょっと交えつつの、約束から1曲目入るってですね、ちょっと予想外なところから来たので、もううって心をつかまれましたね。はい、もちろん出演したのは千早以外にもいっぱいいるんですが、いきなり千早のソロ曲から入るっていうですね。で、2曲目からは結構メドレー形式で、2曲目3曲目が確か、キラメキラリと、カラフルデイズですね。キラメキラリも予想外でしたね。まあ、この時ニコさんももちろんいらっしゃいましたけどね、あの高槻弥生役のキラメキラリ、まさか歌われるとは思ってなかったので、ちょっとみんな油断してましたね。で、しかもこの時あのトロッコっていうね、いわゆるあのステージから遠いお客さんの元にもあのアーティストが迎えるね、不思議な乗り物が毎年あるんですけども、そのトロッコに、ね、あのアイドルたちが乗ってですね、客席の近くまで来るっていう演出がなされましてね、いやー、僕がですね奇跡的にトロッコから 1列目の席に座ってましてね、ステージからは遠いんですけど、トロッコは真横を通るっていうところに偶然立ってましたんで、めちゃくちゃ間近でキャストさんみんな見ましたね。もう一言につきますけど、釘宮理恵って実在するんだって思いましたね。はい。で、まあ、きらめきらりと、まあ、カラフルデイズね、今年のテーマがカラーズっていうテーマだったので、披露されまして、で、これで終わりかと思いきや、その後、メインステージのスクリーンには、劇場版のあのシーンが流れ、マスターピースですね、輝きの向こう側へのね、メインソングですか、流れまして、もうこの曲が、姉様で歌われるのはもう3回目ぐらいになるんですけども、やっぱり色褪せないですね。もうこの曲で会場が一体となって、そのまま、前半が終了するという感じでございました。ちなみにこの、8月27日、初日の、1曲目がですね、高橋洋子さんからスタートするというですね、とんでもないことでしたね。魂のルフランと残酷な天使のテーゼをご披露されて、しかもバックにはですね、映像まで流れてまして、あれはおそらく旧劇場版の方ですかね、使徒神聖の映像とかを、交えた映像がちゃんと、流れてまして、高橋洋子さんが、前回そのアニ様に出演したのが2007年、エヴァンゲリオンの新劇場版ジョが公開された年で、で、今回2021年、新エヴァンゲリオン劇場版が公開された年に、2回目の出演と。だから、新劇場版が始まった年に1回目、終わった年に2回目っていうですね、始まりと終わりにね、出られてるんですよね。この間が14年なんですね。で、やっぱり思うのは、あ、やっぱアニメオタクって好きな作品のエンディングを14年も待てるんだなってひしひしと感じましたね。ちなみにですね、ファナの、佐藤純一さんはですね、もう叶わないかもしれないんだけども、エヴァンゲリオンの新作が制作されることがあれば、ぜひとも音楽で関わるのが夢っておっしゃってました。はい、これはアニメロサマーライブ今年のね、開催の裏で配信されていた番組の中で、言ってましたね。あとは僕が最近ハマってる D4DJ のユニットがね、3つ、出演してます。フォトンメイデン、ピーキーピーキー、ハッピーアラウンドっていう、アニメの D4DJ、ファーストミックスに、出演していた3組が、まあ、3組とも出演してた感じで、まあ、それぞれ代表曲、アニメの中でも、歌われていた曲を披露、メドレー形式で披露し、のシークレットゲストでモツさんが、登場して、サイバーサイバー、これはアルティマの、まあ、アニメソングではないんですけども、ライブでは定番の曲ですね。これはゲームの中で、ピーキーピーキーが、カバーしてるので、まあ、そのつながりでの、コラボでの披露ということになりました。僕やっぱ個人的には最初フォトンメイデンが出てきて、次にピーキーピーキーが出てきて、で、次にハッピーアラウンドが出てきてっていう順番だったんですけども、みんなそのステージ上に残って別のユニットの曲の時もダンスをしてたんですね。結構これはD4DJ のライブでも見れない光景だったんで、ここはすごい貴重でしたね。あとその次がまあ富田美優さんがね、富田美優さんもね、僕思ったんですけど、いや僕最初にアニメのサマーライブ見に行き始めたのが2009年なんですけど、そっから12年経って、やっぱなんでしょう、ソロの声優アーティストの方ってすごい増えましたよね。この日だけでもね、石原香織さんとか大橋彩香さんとかいて、で、3日目にはね、紀藤あかりさん、鈴木愛菜さん、伊藤美久さんとかいて、だ本当、何でもできるんだな、声優さんって、最近のって、普通に思っちゃいましたね。無能なナナのオープニング、ブロークンスカイ、ね、あと放課後サイコロクラブの曲とかもありますね。そして、ダイアローグっていうユニット、これは声優育成ゲームの Q っていうゲームが、あったんですけども、その、Q の中に、エールブルーっていうですね、まあ、その16人組の声優ユニット、がいるんですが、本当は、アニサマ2020はそのエールブルーで出演予定だったんですけども、1年延期になって、今回はその16人中8人の、ダイアローグっていうユニットでの出演となった、この声優ユニットなんですけども、ここ最近の注目作 注目作品の主題歌もね結構歌ってるんですよ。今回メドレー形式で、初めての革命、ね、あの超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くようですのオープニングテーマ、そして、人生イージー、これは弱キャラ友崎くんのオープニングテーマ、この2曲をメドレーで披露しの、最後に、思い出しりとり、これはですね、ヒゲを剃るそして女子高生を拾うのオープニングテーマだった曲でございます。この3曲をですね、MC なしだったかな、 MC なしでもうとにかく歌って踊る。来年はぜひね、もうやっぱ16人エールブルーの16人で、揃った状態でね、この兄様のステージで見たいもんでございます。そしてこのヒゲを剃るそして女子高生を拾うつながりでそのまま、次が石原香織さんですね、エンディングテーマの方も歌ってますから。で次が、スピラスピーカーですね。去年あのメインステージに1回も立てずに終わったっていうことをねずっとネタにしてましたけども、今回ちゃんとメインステージから登場ということでね、ほんとあのボーカルのミキハさんがね、あのアンミカさんぐらい喋るんですよね。もうそこもね魅力なんですけども、あのユニットの、そしてその次がアスカさんですか。アスカさんは、ソードアートオンラインだったりね、魔法科高校の劣等生来訪者編だったりの主題歌を披露しました。もうアスカさんもねもう知る人と知るあれです、鈴木好美ちゃんと同じ大会から出てきた大型新人でございますよね。まあ昔ね本名名義でね、桜草のペットな彼女のエンディングテーマとか歌ってましたけど、もう今やねもう所属してるね桜ミュージックのもう第一線で活躍するアーティストですからね。はい。でアスカさんから、さっきのスキマスイッチ、ナムコプロオールスターズと来て、前半が終わると、ここで多分2時間ぐらいが経ってるんですね。で休憩明け一発目に登場したのが初出演の、岸田教団&ジ明け星ロケッツ。もうこのバンドもねあのバリバリの、ロックサウンドを繰り広げる、バンドなんですが、もうとにかくこの岸田教団のね岸田さんがすっごいオタクなんですよね。 MC でもその話をされてて、あのとにかくアニメが好きでよかったと、あの昔フェイトステイナイトっていう素晴らしいゲームがあって、発売日に買ってプレイするのをワクワクしてたんだけども、その発売日にライブを入れられたりする嫌がらせとかを受けながらも、なんとか頑張ってきたらこういう兄様という素晴らしいステージに立てましたっていう MC があったりとかしてね、一瞬でオタクたちの心を掴んで、でまあ岸田教団&ジ明け星ロケッツとしてのメジャーデビューも、もう多分メジャーデビューしてから11年ぐらい経ってるのかな、結構長かったですからね。今回披露したのがそのとある科学の、レールガン T の、エンディングテーマ、そしてゲート自衛隊かの地にて各戦いりの、オープニングテーマ、そして、メジャーデビュー曲である、学園目視録ハイスクールオブザデッドのオープニングテーマ、この3曲をもうがっつり演奏して、後半のトップバッター、大いに盛り上げて帰っていかれました。でその次が声優ユニットのアイリスですね。まあ、5人体制になってからは初出演なんですけども、まあ、言ってももう2015年からは毎年出演していて、もうアニソン界になくてはならない顔になってきましたね。今回はね、まあ、手品先輩のオープニングとか、あと、賢者の孫のオープニングテーマだったりを披露したり、あとさっき言ったスピラスピカのボーカルのミキハさんと、さらに D4DJ から犬寄せ忍ちゃんとのコラボ、7人で披露したのが、なんとウルトラリラックスですよ。皆さん篠原智恵ですよ。いやー世代的にはもうど真ん中に刺さる曲でね、僕泣いちゃいましたね聞いた瞬間ね。いや変だなと思ったんですよ。なんかミキハさんが登場するときにね、黄色いすごい変な格好してたんですよ。背中に羽とかつけてて、今思えばあの頃の篠原智恵の格好じゃんって思えるんですよね。もうわかる人はもう一瞬で見てわかる格好なんですよ。あれですよ、ラブラブ愛してるっていう番組でね、本番前のゲスト楽屋に突入するときのあの格好ですよね。ウルトラリラックス子供のおもちゃねっていうアニメのオープニングでしたけどもね、まあこの曲をコラボで披露したりとかして、でその次に登場したのが、大橋彩香さんですね。この熱文字でも、取り上げられたね、犬と猫どっちも飼ってると毎日楽しいの主題歌、ニャンダーワンダーデイズとかもね披露されまして、もう兄様ね3日間解禁賞も取ったことある人物ですから、もう安定感抜群のステージでしたね。はい。そして、その次が岡崎体育さんでしたね。感情のピクセルという曲と、そしてポケモンサン&ムーンの、主題歌2曲をメドレー形式、まあ、メドレー形式だったのかな、で披露されていかれました。 で、ここで、先ほどのクールミントさんのメールに戻ろうと思います。岡崎体育さんの感想、感情のピクセルという曲で、ワニさんも仲間に入れてあげてという歌詞があるんですが、その真ん中の、離れ小島みたいになっているステージにワニの着ぐるみが登場します。そう、あの最初の、出演者ラインナップで言った、ワニっていうのはこの曲で PV に登場するワニのことなんですね。実際にステージ上にも登場したんですけども、ちなみにこの感情のピクセルっていう曲は、アニメの主題歌とかではないんですけども、前回まではそのアニメロサマーライブの、後ろのサポートバンドを務めていらっしゃった、マッショイさんっていうですね、ドラマーの方、まあ、お亡くなりになってしまったんですけども、2019年に。まあ、その方が、レコーディングでドラムを叩いてる曲なんですね。岡崎さんもその、マッショイさんが愛したステージに、僕は、恩返しに行く。っていう意味で、兄様に今回出演するっていう形だったんですけども、その感情のピクセルの時に、ワニ君の着ぐるみが登場しました。現地で見ていた人は全く気づいていないことなんですが、実はこの着ぐるみの中には、兄様と同時にニコニコ生放送で配信されていた番組の MC を行っていたキスマイフット2の宮田くんが入っていたそうです。ジャニーズが兄様のステージに立ったのはもしかしたらこれが初かもしれないです。まさにその通りなんですね。僕はもう現地で見てただけなんで、あ、ワニの着ぐるみが出たっていうぐらいの感想しかなかったんですが、後々家に帰ってニコニコ生放送のその、公式実況番組を見返したら、宮田くんが番組の途中でいなくなり、帰ってきたらワニの着ぐるみを着てると。そこで初めて現地に参加していた人は、あの時のワニの中って宮田くんだったの？って気づいたわけですね。なんてことしてるんだ、兄様は、と。とんでもないところでサプライズ仕掛けてるな、と。なんだったら現地ではこのサプライズ気づいてないですからね、みんな。まあもちろんね、ジャニーズが兄様のステージに立ったのはもちろん初めてですから。岡崎体育さんの、まあ曲の演出として登場っていう形ではありましたけども、はい、岡崎体育さん自身もね、今回兄様初登場ということで、すごい楽しそうに、パフォーマンスをされてました。トロッコ、まあ、さっき言ったトロッコにね、勝手に乗ったりとかしてね、まあ、勝手にかどうかは分かんないんですけども、で乗ってすっごい暗いところに連れて行かれるっていう、オチまでついて素晴らしいステージングでした。そしてそれに続いて登場したのが西川貴教さんですね。TM レボリューションとしては過去2回出演経験がありますが、今回は、西川貴教名義で初出演ということで、こちらもね、MC 全くなしだったかな。フェイトエクストララストアンコールのオープニングテーマ、そして、今放送中のエデンズゼロのオープニングテーマ、そしてもうね、CM で聞いたことある人たくさんいると思います。アスカさんとのコラボで、リリースされた白猫プロジェクトのオープニングテーマですね。もうこの曲の時の熱量すごかったですね、やっぱり。やっぱアスカさんってすごい逸材だなと思って、あの西川貴教とやり合えるわけですから、歌唱力で。もう、このステージングを生で見れたのはすごい幸せでしたね。多分、これ、間違いじゃなければ、お客さんの前では初披露だったのかな、これが。まあ、そんなことないかと。で、そして初日の鳥が、青いエールさんだったわけですよね。まあ、前回2019年も、3日目の鳥だったわけですけどもね。やっぱここは安定のね、青いエールさんでしたね。割とここ最近の、曲で固めてましたね。バックアローとか、今放送中のブルーリフレクションレイだったりとか。ね。で、最後は、あと、流星ですね。2018年のね、アニメのサマーライブに、2018年活動休止から復帰して初めて、アニメのサマーライブのステージに立った時に、披露したのが、この流星という曲でしたね。この曲で、1日目の鳥を終えましたと。ここまでで43曲ですか。全体曲も含めて。そして、クールミントさんが1日目の、最後にですね、全体的な感想なんですが、本当はワンズを一番楽しみにしていたのですが、ボーカルの上原さんが直前で、コロナウイルスに感染して、出演を辞退することになったため、見れなくて残念。そう、ワンズがね、もともと出演予定だったんですけども、まあ仕方ないですよね、これはね。 さあ続いて2日目なんですけども、まずはクールミントさんがですね個人的に気になったというところ、井口由香さん、まさかの、物語シリーズのプラチナディスコを披露。公式ツイッターのリツイート数を調べたところ3日間すべての曲の中で一番リツイートされていたので一番反響があったんじゃないでしょうかと調べてますね。いやー、ちなみに昔ラジオで本人がおっしゃっていたのですが、プラチナディスコは権利の関係上本人のライブでもあまり歌うことができないレアな曲だそうです。なるほど、僕ですねこの曲を聴く前に会場を出ておりました。これねすごいタイミングなんですよ。井口さんが1曲目歌い終わったタイミングで僕会場を出てるんですよ。仕事に行かないといけないからって。で2曲目に歌ったのがこのプラチナディスコだったそうでして、いやー見たかったな。まあここはねもうライブブルーレイを楽しみに待つところなんですけども、そして、遠山奈緒さん、朝香さんとの、ゆるキャンコラボ曲シャイニーデイズ、そう、あの朝香さんと一緒にね歌ったんですよ。あのりんちゃんの役やってますからね遠山さんが、このシャイニーデイズを含めて、遠山さんなんと5曲も披露、ゆるキャンで朝香さんとのコラボは容易に想像できましたが、まさか、ダンベル何キロ持てるの主題歌お願いマッスルが始まった時は予想の斜め上の選曲に思わず膝から崩れ落ちてしまいました。2日目の MVP を挙げるとするなら遠山さんですね。そうなんですよね。まあさっきも言いました、あの声優さんがね、まあアーティスト活動するっていうのがすごい増えて、出演者の中にもね今回、声優アーティストの方いっぱいいらっしゃいますけども、今回遠山さんが何でしょう、アーティスト面でもやっぱ声優面でもすごいたくさん活躍したかなと思いますね。まあここにあるだけでも、ね、1,2,2、まあ、曲コラボで披露したり、まあもちろん遠山直としてね個人の曲も披露したり、あとはあれですよ、あのやはり俺の青春ラブコメは間違ってるのエンディングテーマも、由比ヶ浜由比役として、披露したし、さらにその後栗林みなみさんとのコラボで、働く魔王様の佐々木千穂として、主題歌のゼロを一緒に歌ったりとか、もう大活躍でしたね。これも僕ブルーレイ買ったら多分真っ先に見ちゃうと思いますね。こんな贅沢な遠山奈緒の使い方ができるのはアニメロサマーライブだけですね。はい。そして、大黒摩季さん、仮面ライダーオーズの主題歌エニシングゴーズ、そしてスラムダンクの主題歌あなただけ見つめてる、あなただけ見つめてるをグランロデオとコラボ、これで終わりかと思いきやなんと鈴木雅之さんとコラボでラララを披露、あなただけ見つめてるにしてもラララにしても一人で歌っても十分成立はするわけですが、あえて兄様でしかできないコラボをやることに兄様の価値はあるのかなと改めて思いましたと。そうですね、大黒摩季さんもねまさかアニメのサマーライブに出演してくれるとはとね、僕もね一回妄想はしたことありますけども、あのちょっと仮面ライダーオーズの主題歌を歌った後に大黒摩季さんがあの活動休止に入られちゃったので、あ、まあアニソンイベントで見ることはもしかしたら叶わないのかなと思ってたら、このね10年越しぐらいで、実現するというですね、僕の妄想がまあ見れてないんですけど、はい。まあでもねこのあなただけ見つめてるもそうなんですが、ラララは確かに想像つかないですね。やっぱちょっと前からなんかそのなんて言うんでしょうね、アニソン原理主義の人たちからね、そのアニソンのイベントでアニメソング以外を歌うんじゃないよみたいなことを言ってる方とかいらっしゃったりしましたけど、まあ、前回のね鈴木雅之さんの、違うそうじゃないとかね、さっきのスキマスイッチさんのね全力少年とか、やっぱもう文句なしの大ヒット曲を聴かされて大盛り上がりしたらもう関係ないんですよね、このイベントは。やっぱり大黒摩季が歌うんだったらラララを聴きたいでしょみんなっていうことなんですよ。そのニーズに見事に応えてるイベントなんですね、このアニメのサマーライブってのは。そうなんです、ただの新曲お披露目会じゃないんですよアニメのサマーライブは。そして大石正義さん、 今年のアニサマのテーマソングを作った大石さんが、最後の挨拶で大号泣しているところが印象的でした。自分が作った曲をようやく自分がステージに立った状態で披露できたわけですから、それは泣きますよね。そんな大石さんに対してネットでは、大泣き正義とか大石泣き虫とか言われていたのは次の日にネタにしていたのが面白かったですと。そうですね、大石正義さんね、今年のテーマソングなんてカラフルな世界っていう曲をね作られてるんですよ。この曲が3日間ともね、一番最後にその出演者全員で歌って披露されたわけなんですけども、この公式パンフレット今回のあるんですけども、今回作曲しこの曲作ったのはあくまでその漢字表記の方の大石正義さん、らしくてですね、その漢字表記の大石正義としてインタビューを受けるときは、メガネを外した状態で、カタカナ表記の大石正義として、アーティストとしてインタビューを受けるときには、メガネをかけてるっていうですね、そこの使い分けもね、ちょっと注目どころですね。はい。そんな二日目なんですけども、一曲目はですね、グランロデオと栗林みなみさんのコラボで、グレンゲから始まったんですね。これも意外でしたね。このセットリストがいつ決まったのかはちょっとわかんないんですけど、ちょうどこの8月28日がですね、リサさんが、西洋から、復帰して、初めて有観客ライブを北海道で行ってる日だったんですね。たまたま同じ日だったんですね。なんでまあ、兄様なりの、そのリサさんへのメッセージだったのかなって、勝手に思ってるんですけども。そしてこのグレンゲに関しては、クールミントさんも、メールにこう書いてありまして、せっかく紀藤あかりさんがいるんだから、紀藤あかりさんも一緒に歌えばよかったんじゃとは思いましたって書いてますね。まあ、今回はねこれは叶わなかったですけど、どっかの番組でありそうですよね。根津子役の声優が、主題歌をカバーみたいな。ただグレンゲってめちゃくちゃ難しいらしいですからね。某ねカンジャムっていう番組でもね取り上げられてましたけど、で2日目はそのまま、グランロデオがトップバッターで、歌いまして、その次に登場したのがジャイロアクシアですね。まあ、バンドリの、男版といった方が簡単でしょうか。アルゴナビスフロムバンドリの中に登場する、バンドですね。なんか去年の見る前特集でこのジャイロアクシアを取り上げたことで、なんかジャイロアクシア聞くようになりましたっていう熱文字リスナーの方も見ましたけども、やっぱジャイロアクシアってね、もうドストレートななんかハードロックをやってるんですよね。本当になんか声優さんが頑張って歌ってますって感じじゃなくて、もうなんかこの音楽性でもう10年ぐらいやってますけどくらいのね、やっぱキャラクターも乗っけて歌ってるっていうのがあるので、ちょっと説得力がありますねこのロックには。そしてそれに続いて登場したのが鈴木愛菜さんと、まあ、ご存知の方もいると思いますけども、鈴木愛菜さんはもともとアニソンアーティストを目指すオーディションでねデビューしてますから、まあ、このアニメのサマーライブにはラブライブサンシャインのユニットアクアとして何回か出演してますけども、今回は鈴木愛菜というソロアーティストとして初出演というね、本人の喜びもひとしおだったと思います。でそれに続いて登場したのが先ほども名前が出ました紀藤あかりさんですね。もう今やね、もうテレビで名前を聞かない日はないぐらいの超売れっ子ですけども、ソロアーティストとしては初出演ということでですね、今現在放送中の、出会って5秒でバトルのオープニングテーマ、No Continue っていうすごいかっこいい曲ありますけど、ね、その曲などを、披露しました。でその後に登場したのが先ほど、メールでも触れた井口優香さんですね。プラチナディスコ聴きたかったですね。でその次が、はるかさんですね。まあ、はるかさんもアニメロサマーライブの外の欅ステージでですね、本編ではないですけども、このアニサマで歌を歌ったことがある経験がある方で、まあ、その時にはね、かぐや様は告らせたいのエンディングテーマとか、そういうの披露してたりしましたけど、今回披露したのは、ボルトの、エンディングテーマ、君がいた印、そして、邪神ちゃんドロップキックダッシュ、これ2期ですね。の、オープニングテーマだった時としてバイオレンス、これをですね、邪神ちゃん役の、鈴木愛菜さんとコラボで、歌いました。はるかさんがそのなんか舞台上に置かれた本を見つけまして、その本の中に書かれた呪文を読むと鈴木愛菜さんが召喚されるっていう演出で披露されたみたいです。だからこの辺がねやっぱアニメソングフェスとしてね面白い演出ですよね。でその後に登場したのが、先ほども言いましたアルゴナビスの、まあ、主役バンドであるアルゴナビス、 が、これは多分真ん中の、中央のステージで、バンド演奏したんですかね、アニメの主題歌だった星が始まる、そして先ほどのジャイロアクシアのボーカルのなゆたくんと一緒に歌う、スターティングオーバーっていうですね名曲、これも生で見たかったっすね。僕まだ生で見れてないんですよねこの曲ね。はい。でその次に登場したのがアジアに咲く花、いや兄様に咲く花こと、朝香さん。もうここもね安定感が出てきましたね。日暮らしの中頃に GO のオープニングテーマ、そして先ほど説明した、あ違う、その前にあれだ、ゆるキャンの2期のオープニングテーマがあって、その後に遠山奈央さんとコラボで、ゆるキャン1期のオープニングテーマシャイニーデイズを歌いますと。シャイニーデイズはもう2018年から毎回披露されてますので、もうこれは朝香さんの中でのアンセムになってるんですからね。そこから今20分ぐらいの休憩入りまして、で休憩明けですよ、これびっくりしましたね。鈴木愛理さんがソロで登場と。もともとその鈴木雅之さんがね、あのかぐや様は告らせたいの第2期のオープニングテーマでフィーチャリングボーカルに、元キュートの鈴木愛理さんをね、あの迎えてるわけなんですけども、事前にね鈴木愛理さんがツイッターで今回はあのソロもコラボも楽しみって書いてあったので、ソロって思ってたんですが、まさかのですよ、守護キャラのエンディングテーマ恋愛ライダーを一人で披露されました。これは知ってる人いるんでしょうかね。あのボーノっていうユニットでねこの曲を歌ってたんですよ。でしかもね本人のねストーリー的にもね、この埼玉スーパーアリーナっていう会場がねキュートの解散コンサートが行われた場所だったりしてね、ねこの場でそのねまたボーノ時代の曲を歌うっていうのはね、結構そのハロープロファンとしてもすごい来るものがあったんじゃないでしょうか。僕もちょっとびっくりしましたね、守護キャラ界って。でそのまま、鈴木雅之さんが合流しまして、先ほど言ったかぐや様は告らせたいの主題歌ダディダディドゥですね。これあの YouTube のファーストテイクの方でもね再生回数がえぐいことになってる名曲ですけども、でこれで終わりかと思いきやですね、去年あの違うそうじゃないとか、恵みの人を歌ったように、鈴木雅之の、ラブソングタイムということで、そのままですね、なんと、鈴木雅之フィーチャリング鈴木愛理でロンリーチャップリン、これですよ、聞きたかったね。いやー、あの去年ねアニメロサマーライブが、ま、延期になって、ま、その代わりではないですけども、アニサマナイトっていうね、あのま、ちょっと配信番組があったわけです。配信ライブか。まあ、これはあのいつものアニメのサマーライブとは違って、まあ、ちょっと大人な雰囲気な、もうちょっとディナーショー形式みたいな感じの、まあ、大人しい雰囲気のライブということで、そこに鈴木雅之さんが出演されていた時に、あの大石正義さんと一緒にですね、あの夢で会えたらを歌ってたんですね。だからまあこのどんだけ名曲持ってるんだよって思いながらも、まだあったかっていうね、ロンリーチャップリンっていう選択肢があったかと。今後鈴木雅之さんが兄様に出るたんびにこの枠を楽しみに待つしかないじゃないかって思うような、選曲でございました。今回ロンリーチャップリンでしたね。でその後に登場したのが、先ほど説明しました遠山奈央さんがね、これは自身の曲も含めると多分4曲連続なのかな。すごいですね。お願いマッスルはちなみに、ジーナ・ボイド役として遠山奈央さん、そして、総流院明美役として、天宮空さん、さらにさらに、一緒に鈴木愛理さん、この3人で、ダンベル何キロ持てるのオープニングテーマお願いマッスルを披露したということです。でその後に登場したのが、こちら3回目の登場になる、スターライトクク組ですね、少女歌劇レビュースターライトというメディアミックス作品の、キャストによる、9人組ユニットでございまして、このユニットもね、まあ、盾をしながら歌ったりとか、結構激しめの、出し物って言い方は失礼ですけども、を毎回ね、兄様でもやるんですけどもね、あの、まあ、そもそも、兄様の舞台にアンサンブルの人を連れてきてるって時点でね、もうガチなんですよね、演劇として。まあ、アンサンブルっていうのはその、なんでしょう、まあ、役がついてない、役名がついてないその役というか、アニメで言うとモブキャラ、を演じる人みたいなのね、演劇ではアンサンブルって言いますけども、その人たちと一緒に今盾をやったりとかするステージをね、アニ様でも毎年やってまして、でまあ今年は劇場版がね、あの 少女歌劇レビュースタイルと劇場版が披露されたっていうこともあったりとかして、で劇場版の主題歌とかも絡めたりしたセットリスト でさらに毎年角組が、カバー曲を歌ってるっていうのもありまして、今年は、バラは美しく散る、こちらベルサイユのバラのオープニングテーマですね。なんか三森すず子さんによると、本当はなんか去年これも歌う予定だったみたいなことらしいんですけどもね。はい、まあね、少女歌劇レビュースターライトはね、まあ世界観で言うと何でしょう、まあこのベルサイユのバラだったり、あとあれか、少女革命ウテナとか、そういう雰囲気に近い作品でありますからね、すごい世界観にマッチしてますね。はい、でその後がまあ、先ほど言った大黒摩季さんですね、仮面ライダーオーズの主題歌、そしてスラムダンクのエンディング、そして先ほど言ったラララですね。ラララもう、大黒摩季 with 鈴木雅之フィーチャリングスターライトくぐみっていう、結構わけのわからない組み合わせになってますね。もう好きなもの全部乗せたカレーみたいになってますからね。はい、でその後が栗林みなみさん、今回の、アニサマ参加者の中では最多出演になるんですかね。もう今後破られることもないんじゃないですかね、多分これが15回目の出演かな。うん、で栗林さんはね、今回この、熱文字でも大変話題になった回復術師のやり直しという作品のねオープニングテーマ、そして、ちょうどこの前日に公開だった、劇場版のプリズマイディアの主題歌も披露しましたね。やっぱ栗林さん自身もね、毎年夏にアニサマがあるの楽しみってね、ほぼ毎回 MC でおっしゃってるんですけどもね、やっぱ栗林さんがいるとね、やっぱアニサマって感じがしますね。はい、そして栗林さんの後に登場したのが、トライセール、ね、天宮そらさん、夏川椎名さん、朝倉桃さんの3人による声優ユニットですね。もう何回かアニサマにはもう出演してますけども、2015年からかな。はい、もうね、今年もね、エロ漫画先生のエンディングテーマ、アドレナリンでもう会場を大盛り上がりにさせまして、しかも今年はその曲の演出の中で、天宮そらさんの誕生日をサプライズで祝ったらしいんですね。そうなんです。天宮そらさんは誕生日が8月28日でして、ちょうどこの日だったんですね。うん。だから、毎年なんかアニサマの時期と誕生日が被ってるんでね。まあ、こういう演出もね、まあ、アニサマならではというか、ね。アニサマはね、お客さんにもサプライズするし、出演者にもサプライズするっていうのが大好きらしいですから。はい。そして、撮り前に登場したのが、大石正義さんですね。もう、ソロでは、4回ぐらい出てんのかな、もうね。もう、アニソン界の重鎮になりつつありますからね。はい。今回は、インパーフェクト、ね、ダイナゼノンのオープニングテーマ、そして、ロールプレイング、これ、ドラゴン家を買うのオープニングテーマ、そして、英雄の歌、モンスターストライクザムービーの、主題歌、この3曲を披露されましたと。そして、エンディングでは、大泣き正義になっていたと。いうことですね。はい。で、この日、鳥で登場したのは、アンジェラさんですね。今回、シドニアと、あと、叫べ。これ、早急のファフナー、ザ・ビヨンドのオープニングテーマ。そして、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまったの、オープニングテーマが2曲連続。アンナンテに恋をして、そして、乙女のルートは1つじゃない。この4曲で、鳥を務めました。今から6年ぐらい前ですかね、2015年のアニメルサマーライブの時に、アンジェラさんが初めて、その日のトリを務めたんですけど、その時確か聞いたことあるんですけど、課題として、セットリストの中にシャングリラを入れないっていうのがあったらしいんですね。早急のファフナーの主題歌で、まあ、自身最大のヒット曲とも言える曲を入れずに、トリを務めるっていうのを、まあ結構高いハードルだったらしいんですけどもね、もうここ数年のアンジェラさんだったらね、このハードルをもう軽々と超えてくるね、パフォーマンスを披露されてますからね、もうね、もちろんね、すごいいい曲いっぱいできましたし、あとはとりあえず面白い MC を言ってれば大丈夫みたいなところありますからね、もう間違いなくもうアニ様の中でも鳥が似合うユニットになってると思います。はい、2日目はこんな感じで44曲ですね。先ほど言った、大石さんが、作曲したテーマソングを歌って44曲で終わりと。そして3日目8月29日日曜日がですね、曲数が全部で44ですね。はい。で、1曲目が、 森口博子さんとトゥルーさんと鈴木好美さんの3人、プラス、バイオリニストの直人さんで、あんなに一緒だったのに、これ機動戦士ガンダムシードですね。これもね、超豪華なコラボですよね。まず今普通に直人さんの名前出してますけどもね、この方はね、もうすごい方ですからね。もともと出演者ラインナップには名前なかったんですけども、この時にね、サポートミュージシャンとして登壇して、まあ、バイオリン弾かれたのかな、多分。あれですからね、エヴァンゲリオンのバイオリン、劇中のバイオリンをほとんど担当されてる方ですからね、直人さんって方。で、これが、あんなに一緒だったのにが1曲目で、その次に登場したのが中村修吾さん。アイドルマスターサイド M のキャストとしてはもう過去、3回かな、出演経験あるんですけども、今回はソロアーティスト中村修吾として、中病撃発ボーイのエンディングテーマ、そして今現在放送中のリメインのエンディングテーマ、この2曲を披露しました。中村修吾さんはね、さっき説明しましたアニサマナイトっていうイベントもね、もともと出演予定だったのがちょっと直前で出演キャンセルになっちゃったりとかして、ね、苦い思い出があったんですが、今回がもう正真正銘初めてのこのアニサマでの、ソロでの歌唱ということでね、まあ、喜びもひとしおだったんでしょう。ライブ終わった後にですね、ツイッターの方に、殴って使うタイプの冷却剤あるじゃないですか。あれで、ライブの熱を冷ますために、パンチするって言って、冷却剤を殴る動画を上げてましたね。はい。気になる方は中村さんのツイッターを見てください。で、その中村さんの後に登場したのが、商売ロック。これはですね、商売ロックという、サンリオの、キャラクタープロジェクトがあって、まあ、その出演キャストによるユニットでございまして、まあ、ちょっと前にアニメが放送ありましたマシュマイレッシュのメンバーとか、あと初代のね、プラズマジカっていうメンバー、バンドのメンバーであるシアン役のね、稲川さんとか、あと今回ド根性フィンガーっていうね、男性バンドのボーカルを担当している、安役の伊藤健人さん、そして合計6名での出演でして、まあ、それぞれのバンドの持ち歌を披露したわけなんですけどもね、この3バンド以外にもですね、商売ロックたくさんのバンドがいましてね、中にはサンリオのキャラクター大賞の上位に食い込んでくるキャラクターとかもいたりするんでね、もし知らないっていう方がいましたらね、要チェックでございます。次に登場したのが伊藤美久さんですね、声優アーティストの伊藤美久さんでございます。今年もね、早着替えをやったらしくて、前回、2019年の時もね、なんか早着替え、衣装が変わるみたいなことがね、あったんですけども、またどんな衣装でも似合うんですよね、この方が。伊藤美久さんのね、写真集アカウントもあるんでね、そちらをフォローしていただくと、もう、とっても可愛らしい、写真やら動画やらがたくさん見れますから、で、またこれでね、ダンスとかもキレッキレだからね、すごいんですよ。まあね、去年はね、バンドリーのね、鶴巻心としてもね、シークレットで歌ったりしましたけども。そして続いて登場したのが、楠木智さん。こちらも初出演ですね。以前はキャラクターとして、出演したことがあるんですけども、今回は、楠木智として初出演ですね。はみ出し者っていうですね、自身初の、アニメソングとなった、作品ですね。魔王学院の不適合者、史上最強の魔王の子孫、転生して子孫たちの学校へ通うのエンディングテーマだった曲でございます。はい。まあ、楠木さんもね、あの若さでね、アーティスト活動もやり、声優としても大活躍しのでね、ラブライブの方でもね、まあ、アニメ見た人はわかると思うんですけどもね、あんな難しい役やってね、さんま御殿に出た時に言ってましたけど、養成所とか通ってなかったらしいんですよね、楠木さんって。ね、こっちとら養成所に行っても十何年売れてないんですけどね。いやー、まあ、今のはちょっと聞かなかったことにしてください。そして楠木さんの後に登場したのが、ファナですね。ファナさんはもう、2014年からもう毎年出演されてますけどもね。今年もね、小林さんちのメイドラゴンの主題歌を引っ提げて登場しましたが、今年はシークレットで、なんと一緒に出演キャストのスーパーチョロゴンズの5人も一緒に歌ったということですね。今小林さんちのメイドラゴン S っていうね第2期放送されてますけどもね、合間に CM が流れてますよね、エンディングテーマの、あの映像で踊ってるあの5人です。はい。今回シークレットでの出演ということで、 やっぱファンとしては非常に嬉しかったんじゃないでしょうか。ね、YouTube の方にはね、ショート動画でね、サビ部分だけ踊ってる動画とか、あとね、ファナさんのチャンネルでもね、5人に、質問したりする動画とかがね、結構多く載ってますんで、小林さんちのメイドラゴンファンはもう、絶対チェックしてほしい動画ですね。はい。そして、前半鳥で登場したのが森口博子さんですね。もうガンダムな、曲ですね、機動戦士ガンダム F91 のイメージソング君を見つめて、そして機動戦士、ダブルゼータの、1000万銀河、そして、エターナルウィンド微笑みは光る風の中、この3曲を披露されましたということで、BS11 でアニソンデイズっていう番組をやってまして、そこのレギュラー出演者である方々がね、シークレットで、まあ、コーラスという形ですかね、サポートという形で、このエターナルウィンドの時にはね、いらっしゃったみたいなんですけどもね。ちなみに坂井美希夫さんと、ヒーラーガールズという、4人組の声優ユニットでございます。まあ、ここは、このアニソン業界ってのが、まあ、どんどん広くなってきたから、だと思うんですけども、もうついにそのアニメ作品単位とかじゃなくて、そのアニソン番組単位、での出演みたいなことにもなってきてますね。これはやっぱり昔では考えられなかったことだと思うんですけども、アニソンを愛する人が増えてきたからこそ、アニソンを特集する番組が増えてきたからこそできるこのくくりみたいなことでね、すごい素敵だと思いますね。今後もこういうことあるんでしょうかね。はい。でそこから休憩明けでアサルトリリーのユニットである一つ柳隊ですね。これユニット名が一つ柳隊でいいのかわかんないんですけども、君の手を離さないというですね、アニメの挿入歌だった曲、そしてグローイングというですね、アニメのエンディングテーマで一回流れた曲なんですが、これを、アニメの中ですごい重要な役を担っていた、伊藤美久さんも一緒に、10人で歌うというですね、本当のアサルトリリーのイベントの方でも実現してないことが起こってしまいましたということで、すごい貴重なステージでございますね。一つ柳ゆりっていうですね、まあ劇中ではちょっと悲しい結末になってしまうキャラクターがいるんですけども、この役をやってる伊藤美久さんが同じ日に出演していたということで、これもまあサプライズでの、出演という形になるんですかね。そして、3曲目に、アニメの、ワンシーズン通してのエンディングテーマだった、エーデル・リーディエという曲ですね。この曲ね、舞台版で見た時もそうだったんですけど、やっぱ振り付けもガチですごい振り付けついてるんで、これを舞台の役もやりつつ、セリフも覚えつつ、盾もやりつつ、これ歌って踊るんかいって、ちょっとブスロードは鬼かって思ったことありましたね。今年の10月にも、新作の舞台が上演される、予定らしいので、ぜひとも興味のある方は見に行ってみてください。アサルトリリーですね。はい。そしてその次に登場したのが、このアサルトリリーのテレビアニメで、オープニングテーマを担当していたレイズは睡蓮ですね。バンドリープロジェクトから、飛び出したリアルバンドでございます。はっきり言いますけども、僕の推しでございますね。はい。このレイズは睡蓮ぐらいから僕会場で生で見れたんですけどもね、やっぱりアニメの映像を背負って演奏してるレイズは睡蓮はかっこよかったですね。アサルトリリーのオープニングテーマもあり、そしてその後には、バンドリの、挿入歌、ライオットと、エクスポーズバーンナウト、この2曲を、まあ、メドレー形式でと、そしてエクスポーズバーンナウトは、テレビアニメの中で、制作されていた、ミュージックビデオ、こちらが、メインスクリーンに流れてる中での演奏ということになりました。このライオットとエクスポーズバーンナウトの2曲はですね、レイズは睡蓮の、ライブでも特に盛り上がる曲でして、やっぱこの曲のイントロが流れた瞬間、もう客席から、ね、もちろん声は上がらないですけど、待ってましたみたいな空気がもうひしひしと伝わってきましたね。もう今年のこの3曲はもう、ワンマンライブ1回見たぐらいの熱量ありましたね。そしてここから、女性声優アーティスト、怒涛の4連続だったんですね。天宮そらさん、鈴木みのりさん、早見沙織さん、内田真彩さんということで。天宮そらさんは、7つの大罪の4期のオープニングテーマだったり、あと、あれですね、理系が恋に落ちたので証明してみたのオープニングテーマのパラドックス。だったりとかね。このパラドックスっていう曲のね、PV がすごい可愛らしいんですよね。YouTube で見たんですけども。僕の近くに座ってた、 あの女性がですね、どうやら雨宮空推しの方だったらしくて、あのライブが終わった後に一緒に来てた人にすごい早口で雨宮空の魅力を語ってたのがすごい印象的でした ね。トライセールのメンバーでもありますけど、やっぱトライセールもね、女性ファンもすごい増えてますからね。はい。で、鈴木みのりさんですよ。鈴木みのりさんはあの、まあ、過去2回出演されてて、今回3回目なんですけども、やっぱりあの、ラーメン大好き小泉さんのオープニングテーマのあの、イメージがあるのでね、やっぱあの、元気な曲を歌うってイメージがついてるのでね、今回もそういう感じのセットリストで来るのかと思いきや、2曲とも、おとなしめの鈴木みのりというですね、意外な感じでしたね。10月からスタートする予定の、新アニメ海賊王女のエンディングテーマ、そして、本好きの下克上のエンディングテーマだったエフェメラを集めての2曲を披露されました。そして早見沙織さんですね。この方はもう何でしょう、さっき言ったアニサマナイトの雰囲気をそのまま持ってきましたみたいな方ですからね。毎回ね、あの MC ではね、だいたい私も客席に向かって盛り上がってるかーいとかイエーイとか言ってみたいんですよって言うんですけど、持ってくる曲がね、その歌唱力でぶん殴ってくる感じの壮大な曲ですからね。今回優しい希望っていう曲と、あと、凛としてしぐれの TK さんが提供したというアウェイクという新曲の2曲披露されました。優しい希望っていうのは赤髪の白雪姫っていう作品のね、オープニングテーマでしたね。早見さんのソロデビュー曲でしたね。そして内田真彩さん、内田真彩さんももう何度か出演されてますけども、今回はですね、グリッドマンとダイナゼノンのそれぞれエンディングテーマをですね、2曲連続で披露し、さらにその後天宮そらさんとコラボで、君のせい、こちらは、テレビアニメ青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ないの、オープニングテーマだった曲を、この2人のカバー披露しまして、でこの時にもあのお二人がね、トロッコに乗ってメインステージから、真ん中の離れ小島みたいなところに、来るっていう演出があったりとかしてね、やっぱあれですね、もうすごい簡単な言葉で言っちゃいますけど、可愛い人が可愛い歌詞の歌歌ってるのって最高に可愛いですよねっていう、すごい幸せ空間な時間でしたね。でそっからさらに、雰囲気が一変しまして、次に登場したのがレオナさんですね。今年は、シャドウハウスのエンディングテーマナイナイ、そして発売されたばかりのゲーム月姫の主題歌生命線、そしてソードアートオンラインアリシゼーションウォーオブアンダーワールドのオープニングテーマアニマ、この3曲で、我々の心を揺さぶってきました。レオナさん自身もあの自分のことを、絶望系アニソンシンガーって、称してるんですけども、やっぱなんか久々にね、これぐらいのなんか強い世界観持ったアニソンアーティストを、なんかすごい久々に見たっていう感じのね、脅威の新人ですよね。多分まだね、20代前半ぐらいですから、これからもうどんどんいろんな作品の、曲を歌ってくれるんだと思いますけどもね。特に僕はあの、シャドウハウスっていう作品のね、あの、オープニングテーマが、あの、ね、ちょっとクラシック調のね、インストゥルメンタル曲、だったじゃないですか。ボーカルが入ってない曲で、なんかやっぱ僕の中でそういう曲をオープニングに持ってこられると、やっぱエンディング歌う人ってすげえハードル高いんだろうなって勝手に思っちゃうんですけど、このナイナイって曲聞いた時、めっちゃ軽々と超えてくんじゃんって、やっぱこのレオナって人すげえなって単純に思いましたね。はい。そしてそんなレオナさんに続いて登場したのが、もうアニメのサマーライブにもなくてはならない存在、鈴木好美さんはですね、今回はアブソリュートソウル、こちらアブソリュートデュオという作品の、オープニングテーマだった曲、こちらを先ほどレイズアスイレンというバンドでボーカルを担当していたレイチェルさんと二人で、コラボレーションで披露、もう歌唱力の殴り合いっていう感じで披露されまして、で2曲目が、リゼロから始める異世界生活のオープニングテーマだった、リアライズという曲、そして日暮らしの泣く頃に卒のオープニングテーマミッシングプロミス、そして、雲ですが何かのオープニングテーマ、バースティー、グリーディースパイダー、この4曲をですね、もうほぼ MC なしだったかな、でもうブレない歌声でもうガンガンに、盛り上げて、去っていきましたよ。もうなんでしょうね、やっぱあれだけ喉に負担かかるような激しい曲を連続で歌ってもね、あのケロッとしてたのはやっぱり鈴木好美さん自身のね、アニメソングが大好きっていう気持ちからなるもん だと僕は勝手に思ってるんですけどもね。はい、鈴木好美さんもね、もうそろそろ兄様で鳥を飾りそうな雰囲気もあったりしますけどもね、あの若さで。そしてこの日、トリを務めたのは、トゥルーさんでございます。トゥルーさんもね、このアニメのサマーライブの、テーマソングを、書いたことがある方ですけどもね、もうこの兄様には2016年から、毎年出演されてる方なんですけどもね、この方もね、もうとにかくアニソンにかけてる方ですからね。今回も4曲披露されてますかね、転生したらスライムだったけんの、今のオープニングテーマかな、ストーリーテラー、そして劇場版バイオレットエヴァーガーデンの、ウィル、そしてテンスラのエンディングテーマ、一期のエンディングテーマだった、アナザーコロニー、そして、響けユーフォニアムの、サウンドスケープという曲、4曲を披露されました。トゥルーさんもね、やっぱ背が高くてね、手足長いですから、やっぱもともとなんかステージ映えする人だなって前からもちろん思ってましたけども、やっぱそれ以上にそのアニメソングだったり、そのアニメ作品に対する愛だとかが、強くあり、で、それに即する、歌詞だったりも自分で書いたりとかして、それをまあ伝える、力のあるという。トゥルーさんもね、歌手活動を長くされてますし、作詞家としてもすごい活動されてる方ですから。で、しかも今回は特にですね、去年がね、開催できなかったっていうこともあったので、MC で、私は来年の兄様につなげられるんだったら今日で声が出なくなっていいと思ってるんですみたいなことをおっしゃったんですね。そんなこと言える人なかなかいないな、すごいなこの人って単純に思いましたね。関係ないですけどね、昔中山きんに君さんがね、ギャグで健康が大好き、健康のためなら死んでもいいっていうギャグがありましたけどね、なんかそれにね似たようなフィーリングがあるんだと思いますけどもね。ね、しかもやっぱり3日間開催されたライブのもう一番最後の大鳥っていうね、立場もありますから。まあ重圧とかもね、感じてた可能性もあるとは思うんですけども、そこは、なんかちゃんと締めよう感というよりかは、来年につなげるっていう、ここでそのアニソンの火を絶やしちゃいけない、また来年、またでっかく燃え上がるために、やりましょうっていう。そういう気概を感じられた、すごい前向きな、力強いパフォーマンスだったと思いますね。はい。ここまですっごい長いこと一人で喋ってるんですけども、すっごい偉そうに喋ってるなと思って、僕果たして何様なのかなって思いますね。答えは、そう。俺、兄様。もう一回やりますね。ちょっと、思ったよりうまくいかなかったんで、ちょっと、ちゃんと締める感じでやります。ここまで長く喋ってきましたが、思うことがあります。こんなに長いこと感想を偉そうに喋ってる俺、何様？俺、兄様。
熱文字
編集後期ということで、今年もアニメロサマーライブ、見た後特集、2年越しで収録しました。その結果、今までで一番長く喋ってました。はい、とても半分近く現地で見てない人間とは思わないぐらい喋ってしまいました。これこのままの長さでそのまま配信されるのかどうかちょっと微妙でございまして、今からデータを送るのがちょっと怖いんですけども、はい、というわけで、ここからはお知らせでございます。アニメのサマーライブ、今年はですね、まあ、現地に来ることができない方のためにですね、ニコニコ生放送で、現地実況番組というのを配信していました。こちらがですね、まあ、ライブが開催されている埼玉スーパーアリーナ内の部屋から、ライブの様子を見て、実況するみたいな番組、ライブの雰囲気を伝える番組みたいなのをね、やってたんですね。これが1ヶ月近くタイムシフトで見ることができるらしいので、まだ見てないっていう方はですね、プレミアム会員、ニコニコのプレミアム会員になった上でご覧ください。ちなみに出演者はデイ1がキスマイフット2の宮田俊也さん、デイ2が鷲崎武さん、デイ3が大石正義さんとなっております。こちらの中でね、まあ、さっき言った宮田くんがワニ君の中に入ってる ていう事実が発覚するシーンだったりとか、あとね、出番前、出番後のアーティストが遊びに来たりとか、そういった様子も見れたりするので、ね、当日現地に行ってたっていう人も、見返してみると面白い番組です。そしてもう一つお知らせが、スマートフォン向けリズムアプリゲーム、D4DJ グルービーミックスにて、アニメロサマーライブとの、コラボキャンペーンが実施中です。ゲーム内イベントはもう終わってしまったんですが、8月27日から、25日間連続でアニサマ出演アーティストの楽曲が、リズムゲームで、遊べる曲として実装されています。つまり25曲も、新しく曲が入るということです。ちなみに、D4DJ 内のユニットによる、カバー、まあ、先ほど言ったトゥルーさんのストーリーテラーだったり、守護キャラのエンディングテーマの恋愛ライダーなどのカバー曲はもちろんのこと、なんと、アンジェラのシャングリラ、高橋洋子さんの魂のルフランなど何曲かは原曲でそのまま実装されます。基本無料で遊べるゲームなので、興味のある方はぜひダウンロードして遊んでみてください。というですね、自分とは全く関係ないお知らせでございました。あと最後にもう一個、ちょっと熱文字のリスナーさんはね、全く興味ないと思うんですけども、9月29日夜8時から、MBS で歌ネタ王決定戦という、お笑いの賞レースが生放送されます。私、ホーリーオーギーというユニットの一員として決勝に進出しましたので、興味のある方、関西方面の方ですね、ぜひともご覧くださいという感じで、今年もアニメロサマーライブ見た後特集をやらせていただきました。来年はぜひとも今よりも状況が改善して、アニサマ見る前特集、見た後特集ともに気持ちよく語れるような、感じに、なっていてほしいと願って、終わりたいと思います。ありがとうございました。アストミシンゴでした。